空想ロボット研究所。
このコーナーは研究対象のお題に対して全国各地に潜伏している研究員から届いた熱い報告メールを紹介していく、この番組のメインコーナーです。
はい、今月1月号のお題はですね、2018年新しい時を迎え、気分も新たにおさらば話がお送りするのは、ゲームに登場したロボット特集。テレビゲーム、アニメ、映画、漫画とは一味違う自分たちの物語を体感することができる特殊な媒体。ある時は頼もしい味方として、またある時は行く手に立ちふさがる手強い敵として、皆さんの記憶に残る愛すべきゲーム系ロボットたちを募集しましたということで、
はい、
あのだいぶ短くなってますけど
これはもう僕反省を次に生かす男ですから
もうこれぐらいはちょうどいいです
ちょうどいいでしょ
もうちょうどいいです。
はいはい、その辺はね、常にアップデートアップデートで頑張ってますので、はい、
だから欲張りすぎなんですよ
仕方がないです
ということでね、はい、あのゲームに登場したロボットを今回皆さんに送ってねっていうことで、
はい、
ね、たくさん来ましたよということで、
これあれですよね、はい、虹パパ生活さんがこれやってほしいですっていうのでちょっとリクエストいただいたのを今回お題で採用させていただいた感じになったと思うんですけども、はい、ということでね、はい、まあゲームといえば、ゲーム系ポッドキャストやっておりますこのパイロットの頃がちょっとね、今回は、かなりいろいろ準備しましたので、その解説も入れつつ紹介していきたいなと思っておりますので、ではじゃあオペレーターさん初仕事お願いいたします。はい、
はい、
じゃあ G メールから今回は行きたいと思います。
はい、
大丈夫ですかね、準備 OK ですか。
大丈夫です。
はい、
博士、コロさん、 A ちゃん、新オペレーターさん、こんばんは、ハニバニです。今回のお題、ゲームに登場する機体ですが迷いました。フロム信者&小島イズグッドの僕としてはあれやこれやあったのですが、大丈夫、あの辺は絶対誰かが押してくれると考えまして、カプコンのサイバーボッツからスーパーエイトを押します。サイバーボッツはロボットゲームでは珍しい 2D 格闘ですね。演出もホバー、多脚機体に電撃無知、ドリル、ファンネル、ファイルバンカーと我々の壺を容赦なくついてきます。デビロット一味も良い三悪人プリでした。ではでは、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、アーケードと PS1 で
ですね、サイバーボッツはそうですね、確か出てた、家庭用で出てたっけな、ちょっとこの辺がねうる覚えなんですけれども、
これ僕は覚えがあるんで、
はい、
多分1だと思いますね、はい、はい、ここ書いてるようにサイバーボッツですけども、なんでスーパーロボットっていうか、まあ、とりあえずもうあれですね、男の子の好きなもの全部突っ込みましたみたいなゲームですよね、これ。
そうですね、一応このサイバーボッツっていうのはまあドット絵で描かれた 2D の格闘アクションなんで、まあ、ストリートファイターとかね、ああいう画廊伝説とかっていう格闘ゲームの、まあ、ロボットを使った格闘ゲームっていう感じになるんですけれども、で、一応、ロボットゲームっていうので、他の格闘ゲームとかだと各キャラ一人一人全然別なんですけれども、ロボットっていう設定があって、機体を選んで、それに乗る人たちも選んでっていう感じの、ちょっと設定があるんですけれども、で、ここにちょっと紹介してくれてるのが、スーパーエイトっていう、ロボットなんですけれども、ちょっとね、はい、これね、今画像を用意しているので、はい、一回ちょっとそちらを見てもらおうかなと思います。
はい。
はい。
います。
はい、今ちょっとね、送ったんですけど。
タコみたいなやつですか？
そうです。スーパーエイトっていうので、うん、まあ、八本足のタコのロボットなんですけれども、
はい。
はい。先っぽ、足の先っぽがかなり、とんがってて。
うん、はい。本みたいになってます。
そうです、そうです。これでぶっ刺したりとかもするんですけれども、うん、で、一応設定としてこれに乗ってるのが、ここに出てる、デビロット一味っていうので、お姫様と あと博士と執事みたいなのがいるんですけれども、はい、それがね、合わせてちょっと送りますけれども、
はい、
今ちょっと画像で送ったちょっと性格きつそうなお姫様、
あ、
はい、
はい、
この子が
頭から触覚が生えてるやつです
それっぽい感じのやつですね、はい、これが一応お姫様になっていまして、なんていうんですかね、デビロット・ド・デス・サタン9世っていう、一応まあ正式名称ちょっと長いのがあるんですけれども、一応、はい、デス・サタン王家っていう、まあ王国の第一王女っていう設定になってまして、うんうん、この見た目ちょっときついんですけど、まあわがままで割と横暴で、はい、どっちかっていうと悪の姫みたいな感じのキャラクターで、でこれの取り巻きに博士みたいなのと執事みたいなのがついてて、3人セットで結構まあ、はい、いろいろ悪さをするみたいな感じのところがあって、はい、まあその感じがまあ某アニメ作品の三悪人なんかもちょっと、想像させるような感じで、結構これが人気キャラクターになりまして、はいはいはい。で、まあ、このタコみたいなロボットに乗ってプレイする、結構プレイヤーさんも過去に結構いたんじゃないかなっていうような感じなんですけれども、
はい。
この辺は多分、ダースさんは覚えてるけど、実際プレイしたことはないんですよね、博士としては。
博士はね、基本ね、格闘ゲームがめちゃくちゃ下手くそなんですよ。これ、もう一つ、ほら、セガのメガドライブ。
はい。
あれでも出てたような気がするんですよ。
うん、
で、だいたい、友達ん家に行って格闘ゲームやると、ランキングの一番下が僕だったんですよ。でもね、ロボットは好きだったので、その当時からでも。やっぱこれはね、はい、ちょっと遊ばしてもらいましたね。
うんうんうん、
はい。で、割と兄弟もね、まだゲーセンに通ってた頃、もうだいぶ僕にとってはもう最後の方なんですけども、はい、うん、やってましたね。うん、はい、うん。他のキャラクターのね、なんか特攻兵みたいなね、
はい、
神風特攻兵みたいなのが。鉢
巻き巻いてね、ジン・サオトレだったと思うんですけども、うん、はい。
囚われの姫みたいなね、ロボットに乗せられて、なんかサイキックみたいな使うような女の子とかね、
はい。
あと変なキャラクターいっぱいありました。だから8体か9体ぐらいいたような気がするんですよ。でそれが1本別の番組で、それがクロスオーバーみたいな形になって戦い合うみたいな、リアルタイプのロボットもいれば、スーパーロボットもギャグロボもいるみたいな、ね、こんなタコのね、ハッちゃんとかそんなのもそうですよね。
うん、はい、そうです。はい。なんで、結構まあね、割と、その対戦格闘ゲームが流行った時期に出てたゲームなので、はい、はい、はい、僕とかの世代の人は、30代ぐらいの人はやったことある人が結構いるんじゃないかな、なんて。
何十年ぐらい前だったんですか
ね。一応ね、多分これが1995年にアーケードで出てたぐらいなんで、
うん、
はい。
1995年。私生まれる前ですね。
そうですね。そうですね、うんうん。もうそれは確実ですよ。
確実ですね。はいはいはい。ね。でも今回紹介する話の中で、割とこの1995年ら辺の話がちょこちょこ出てくるので、まあその辺はまたちょっと、生まれる前の話で申し訳ないんですけれども、その都度ちょっとご紹介させていただきますけれども、はい、まあ、
はい、
ね。紹介していただきましたのはサイバーボッツの中で、スーパーエイトですね、ご紹介していただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃ続いて2人目お願いします。
はい、おさらば話パーソナリティの皆様こんにちは。ハンドルネームヒル・アンドンです。新人オペレーターさんを迎えた来2シーズンもよろしくお願いします。さて、今月のお題、ゲームに登場した機体として私が推しますのは、ゼノブレードクロスに登場するドール、ゲーム内ロボットの総称、フォーミュラです。ゼノブレードクロスといえば、昨年も最新作ゼノブレード2が発売されたゼノシリーズの一作、謎に包まれた惑星ミラを探索する RPG です。フォーミュラはそこで、主人公が登場することができている、うちの一体。なぜこの機体かというと、先月プラモを作ったからです。 ホームラの大きさは写真手前の兵隊さんと比べていただくと分かる通り9メートルほどです。ホームラに限らず道路に乗れるようになるにはそれなりにストーリーを進め結構のお金を貯めてからでないとできませんが、自分だけのカラーリング、多彩な武器から好みを選んで装備でき、それが全て画面上に反映され、その機体でオープンワールドの広大な世界を自由に歩き回り、飛び回れる贅沢、まさに子供の頃描いた夢の一つが実現されたゲームでした。あ、ちなみに自分のキャラメイクもできます。いろいろ不満点や人を選ぶシステムも多かったので、評価や売れ行きはそれほど良くなかったので、今では Wii U ワゴンの代表格ですが、自分にとっては唯一無二の名作ゲームでした。ではでは、今年の配信も楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ゼノブレイドクロスということで、ね、先ほどのサイバーボスから一転して、もう割と新しめのゲームになりますけれども。
新しめのっていうか、最新ゼノブレイドが去年発売になってるんですから、最新ですよ、これ。
いやいや、だから、まあ、ゼノブレイドクロスに関しては、まあ、Wii U のソフトなんで、まあ、何年前っていうことになりますんでね。はい。はい、まあ、ゼノシリーズは、だいぶ、好きなファンはずっとこうシリーズ追いかけてる人が多いので、ファンは多いんじゃないかなと思うんですけれども、
それは、あれですか、コスモスさんもゼノシリーズなんですか？
そう、一応、そうですね。シリーズとしては、一応ゼノシリーズの中に、存在している人です。いろいろね、あの辺はね、ジャフシン・モッコスでしたっけ。いろいろ、上がりましたけど、あの辺はネタで。
あまりにもね、造形のひどさに、はい。すごい、美少女メカなんですよ。コスモスっていうね、すっごい美少女メカなんですけど、それが、なぜか、反則用のフィギュアの出来がものすごくひどくて、見たらトラウマになるっていうので、邪神扱いされたって。それが邪神モッコスっていう、ね、そういう、キャラもいましたよね。
はい、ね、その辺はゼノサーガシリーズのね、キャラクターですけれども、まあ、その、ね、うん、プレイステーションから続いてる、ゼノっていう名前がついた、まあ、割と SF のロボットなんかが出てくるような、シリーズがありまして、で、その中の、ゼノブレイドクロスっていうのが、まあ、Wii U で発売したんですけれども、
使ってると、うんうん、メカはもう直線的、鋭角的、三角パッタリみたいな感じですよね。うん、
ちょっとじゃあ、画像を先に送っちゃった方がわかりやすいのでね、うん、これもじゃあ送っちゃいますけれども、
うん、はい。
こんな感じで、割とカクカクしたような感じのね、ちょっと青緑っぽい感じのね、カラーリングで、割とカクカクしたような感じですね。
カクカク。
うん。
はい。
で、これは割とこう変形して、ちょっと戦闘機というか、まあ、バイクっぽい感じの、戦闘機っぽい感じの形態にもなったりもするんですけれども、はい。はい、まあ、プラモデルも出て、それを実際に作ってっていうので、今回投稿していただいたんですけれども、まあ、ロボットもののゲームって、わりかし、このロボットをカスタマイズできるっていう要素がかなり、いろんなゲームでも搭載されてて、まあ、その部分で、かなり、はい、ヒランドンさんに関しては、ゼノブレイドクロスで、結構いろいろいじったりとか、色を塗ったりとか、この辺はまあ、多分プラモデルとか作ったりするのにも通ずるところあるんだと思うんですけれども、そういうのが楽しい、このロボットゲームの楽しみ方の一つっていう感じでね、かなりしっかり遊んだ感じかなっていうのが、このメッセージからはわかるんですけれども、う
ん、はい。
はい。ちなみにちょっと大前提として、もう二人目になっちゃったんですけど、泉ちゃん自体はゲームはほとんどやらない感じですか？
ゲームは、昔はやってました。
はい。
今はあまりやってない。
あまりやってない感じですね。わかりました。じゃあちょっと、ね、これからのメッセージの中にもちょっと専門用語とか出てきたりもするので、ちょっとまあわかんないところとかあるかもしれないんですけれども、はい。その辺はちょっとまあわかるように話をしていきたいなと思います。
はい、
はい、じゃあ2人目の、ヒランドさんに関しましては、ゼノブレイドクロスに登場するロボットの、フォーミュラを紹介していただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ3人目お願いします。
はい、ダーさん博士、テストパイロットのコロさん、時々エネルギー切れで巣に戻ってしまうエレさん、新人オペレーターさん、こんばんは。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。1月号のお題、 ゲームに登場したロボット。私の数少ないゲーム歴から思い浮かべるロボットゲームはフロントミッション（スーパー版）です。基本の機体性能にあまり差はないのですが、手足やエンジン、装甲、兵器などをカスタマイズできて敵と戦いました。しかし前期に遠距離ミサイルを搭載して前線に送ると、敵と直接対峙する前に敵を全滅させてしまうというバグっぽいことができてしまい、続編は買いませんでした。以上、隊長でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私も兵庫出身です。
あ、そうなんだ。へえ。すごいな。とりあえずあれですね、このフロントミッション、
はい
はい
はい、もう殴れる距離を長くして移動距離をしっかり押してやると大体力押しで全部終わっちゃうっていう話は聞いたことはあるんですけども、はい、
まあまあね、これこの辺は、まあ、バグとかも結構、まあ、当時のねスーパーファミコンとかの分で出たりとかありますし、隠し武器がどうとかっていろいろこう面白い部分の話はあるんですけれども、まあ、はい、本当にロボットもののゲームって言われて必ず出てくるものの代表格としてはこのフロントミッションっていうのは外せないかなと思うんですけれども、
うん、
はい、これがまあ隊長さんに関してはスーパーファミコン版で、まあ、これが多分軸になってその系列で時期でその時代が進んでいったりとかっていうのでもあるんですけれども、一応この辺スーファミ版はプレイステとかでもリメイクされてて、携帯版とかでもね当時は出てたりとかもしたんですけれどもね。で、一応ね、お話としては、割とこう、スーパーロボット系じゃなくって、リアルロボットよりの、いろんな勢力があって、その人間が、自分の信じる正義のために戦ってる、まあ、戦争をするっていうような話なんで、スーファミ版は片方の陣営だけしかできないんですけれども、プレイステーション版は、あと DS とかにもリメイクしたやつは、その、相手側の、要は敵国側のキャラクターをやったりとかっていうのでね、二つの面から話を見たりとかできて、かなりストーリーの見せ方としても面白くなってるんで、
はい、
まあ今からこれをやってくれっていうのはちょっと難しいところもあるんかもしれないんですけどもね、もしまあ片側しかやってなくて途中で終わってるっていうんであれば、そのリメイク版のフロントミッションファーストの敵国版のストーリーもちょっとぜひぜひ隊長さんにはやってもらいたいななんて思ったりもするんですけれども。
コロさんちょっと聞いていいですか？
はいはいはい。
これもあれですか？2号機ダッシュされるんですか？
これはね、ちょっと違いますね。
あ、そうですか。
フロントミッションの1に関しては、そんな感じの話ではないので。
は
い、
なるほどね。
はい。まあ、シリーズごとに結構ね、いろいろ、その何をモチーフにしてる話とかっていうのは、ちょっとネタ、元ネタは透けて見えたりするような話もあるんですけど。
まあ、はい、まあね、ロボットものは大体そんなもんですからね。
そうですね。
はい。
うんうん、
はい。
はい。そういった感じで、体調の悪い隊長さんからは、フロントミッション、括弧スーファミ版を紹介していただきました。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。じゃあ続いてお願いします。
はい。どうも、サイラスロックです。ゲームに登場したロボットといえば、電脳戦機バーチャロンですね。その中でも僕の愛機はライデンでした。いくつかシリーズ展開しているこのゲームで、僕のやっていたのは初代のゲームセンター筐体と、それをサターンに移植したものです。ゲーム好きなのに下手な僕ですが、なぜかこのゲームのライデンを相棒にした時だけ、友達内輪でも最強でした。コツはタイムラグのある大出力ビームを敵のが足を止めるのを予測してうまく当てることでしたね。それがなぜかうまく当たるんです。今度新作が PS4 で発売するそうなので、久しぶりにやってみようかと思います。それでは。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、電脳世紀バーチャロンということで、これもまあ元々はアーケードゲームセンターで出てた、筐体からのシリーズになるんですけれども、
今なんかほら、角川の、とあるどうのこうの、は
い、そうですね、あれの
目視録だっけ、よくわかんない、ごめん、
インデックスですね。あれがですね、
なんかそんな、うん、そんなんとコラボしてるんでしたっけ、は
い、そうです、とある魔術のインデックスっていう、まあライトノベルになるのかな、もともとは。
ね、うん。
で、それとコラボしている、
うん、
小説が、 とある魔術の電脳戦記っていうのでコラボがしてて、それの、まあ、要はバーチャロンの新作っていうのだとちょっと難しいんだけど、元々のねコラボしたライトノベルの人気もあやかって PS4 で出る新作はそのとある魔術の電脳戦記っていう、まあ、小説を元にしたものが出てくるということでね、久々のこのシリーズの新作楽しみにしてる方も結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあその、はい、バーチャロンの中でも、まあ主役級という呼ばれるそのバーチャロンのバーチャロイドのやつの中で、ティムジンっていう機体とライデンっていう機体が割とこう一番古い世代のロボットっていうことで一応設定されてあって、はい、そのうちの一つライデンなんですけど、これもちょっと今画像を送ります。
はい、
これね面白いのはね、背中のランドセルが、はい、その当時のセガの、
はい、
コンシューマー機っていうね、はい、家庭用ゲーム機がついてるっていう、
そうですね、
すごい良かったですよね、うん、
その時期時期によってね、はい、サターンだったりドリームキャストだったりね、いろいろ違うんですよ、うん、はい、で今ちょっと赤い機体がね、片手にでかい鉄砲みたいなの持ってるのが出てると思うんですけど、
赤がテムジン、
これあ、これがライデンです、
はい、赤がライデン、
はい、これがずんぐりむっくりしてて割とこう重いんですよね、動きとしては遅い方で、装甲が硬くて防御力も高くてで、はい、めっちゃ強力な発射するのに時間がかかるぶっといレーザーがあの武器としてあるんで、割とこのロマン機体といいますかね、あのかなりとんがった機体ではあるんですけども、はい、好きな人は好きで、こういう風な感じでサイラクロスクさんみたいに愛用して使わってるっていう方は結構いたんじゃないかななんて思うんですけれども、
とりあえず火星でしたよね。
そうです
合ってたと思うんです、
はい、そう、割とねこのさっき言ったテムジンっていう青い、まあ、ここにはちょっと画像出してないんですけど、テムジンっていう、割と青いロボット、青ベースのロボットで、そっちは割とスピードとバランス重視の機体なんですけれども、このとんがったライデンを使ってる人がも結構いたのでね、この辺はどっちを使うかで割と好みが分かれるプレイヤーはいっぱいいたんじゃないかなと思うんですけれども、
そうそう、はい、で、うん、よくゲームセンターで見てたんですけど、割とポリゴンっていうね、ロボットの、ロボットというかコンピューターゲームの中のテクスチャーっていうのを貼ってて、カクカクしてて面白かったんですよ、これ。うん、で、ビームもなんかね、すごく四角形みたいなのがビョービョービョーって伸びていくみたいな。うん、はい。
なんか当時の、ね、
よく見てましたね。
当時のそのちょっとまだ技術が、今みたいにね、滑らかなものは表現できなかったんですけど、このバーチャロンっていうのは、後かつとこう、電脳世界みたいなのをモチーフにしてるんで、そのなんか、カクカクしてる感じも、うまい具合にこうデザイン化されてて、なかなか雰囲気良かったな、っていうのはあるんですけれども。
そう、うん、で、ね、これ魔法少女ロボットもいて。
いました。
なかなかね、すごく際物っぽいキャラもいたんですよね。
ハート型のレーザーみたいなのをね、魔法のステッキみたいなの持ってて、そっからこう放たれるキャラクター、これも人気の機体なんですけれども。
なんだったっけ、フィーリンちゃんだったっけ、
確かそんな感じでしたね。
これがね、またね、三兄弟、三姉妹みたいなのがいて、お姉ちゃん機体とか、それから妹機体みたいなのがポロポロ出てきて、なんていうかね、言葉に用しますけど、ちょっと病気な方が、
もっと濁してください
ね。そんなのもありますね。はい、そんな感じですかね。
あるんですか？
あるある。うん、あるよ。
結構ね、そういうのはありますね、ロボット界隈では。
そうそう、だいたいどこで判断するのっていうのは当ててる声優さんですね。
あ、声優。
男性か女性かみたいなところがありますけどね。
はい。あります。はい。サイラスロックさんから、電脳世紀バーチャロンのライデンを紹介していただきました。はい。
はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ続きまして、次の方のメッセージをお願いいたします。
はい。こんにちは、まめたです。スーパーロボット対戦シリーズから大ゼンガーを押していきます。武士の魂を具現化したような外見、 武器は刀一本あれば他いらないという潔さ、中の人のキャラクターとも相まってとても印象的なロボです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大ゼンガーですね、はい、もうとにかくね、斬奸刀っていうめっちゃ長い刀があるんですよ。はい。で、ロボット自体もでかいんですよね、確かね。
はい。
はい。で、それを一人のおじさんが動かしてる。
はい。ゼンガーさんっていう、まあ、名前の響きも結構ね、どうかしてる感じの響きではあるんですけど、もうこのね、はい、でっかい剣を持って、侍みたいな形の、まあ今ちょっと画像も送ったんですけれども、兜とか鎧を着たようなロボットが、刀一本、刀つうかもうなんか、なんでしょうね、これ、もうドンキみたいなもんですけれども、めちゃめちゃでっかいので、はい、戦艦とか船もぶった切れるような斬奸刀で、ひたすら切り込んでいくみたいな感じはね、もう好きな人は大好きな感じだと思うんですけれども、
とにかくね、この人が出てくると理屈じゃないんですよ。
うん、
はい。で、シリーズにお馬さんのユニットが出てきたりするんですよ。この人が乗る、お馬さんがいるんです。
はい、います。
で、それに乗って、わーっと走っていって、この大きい刀横に振ったら、戦艦が真っ二つになってるって、だいたいそんな感じです。はい。
なんなんでしょうね、ロボットの馬に乗るロボット系って大体こんな感じですよね。
そうですね。大体武者系が多いですよね。
はい。お理屈抜きに単純に強い、でかい、すごいみたいな感じの感じですけれどもね。
基本脳筋ですからね、皆さんね。
はい。はい、
脳みそ筋肉でできてる人たちですけど、あたりはね。特にスーパーロボット対戦に出てくるスーパーロボットに乗るあたりの人たちは頭の中身も筋肉ですっていう、ね、暴言入ってきます。大体そんな感じです。はい。
うん、そうですね。
頭の中身筋肉ですよ。どんなに天才であっても、その主人公格が頭の中身、本当筋肉でできてるんで、殴ればいいんだろうみたいな理屈じゃないんですよ。本当に。
まあまあ、一応ね、乗ってる方は割とこう、なんか武士道みたいな感じの、割とこう、潔い感じの人なんで、それも相まって、決まっちゃってるんですけども、はい。ちなみに、全然関係ないですけども、泉ちゃんは、そういう、なんですか、はい、体育会系といいますか、暑苦しい男の人って、好みのタイプですか、そうじゃないタイプですか。
ああ、程度によりますけど、結構好きです。
あ、結構いける方なんですね。
はい。
はいはいはい、わかりました。皆さん、リスナーの皆さん、泉ちゃんは結構いける口だそうです。
あ、はい。筋肉鍛えて来い。
はい、ね。一応まあじゃあ、これの大ゼンガーは、一応スーパーロボット対戦の OG っていう、まあオリジナルジェネレーションっていうシリーズから出てきているので、まあ、その、スーパーロボット対戦 OG からの、大ゼンガーを、豆田さんが紹介していただきました。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
バントダディさんからです。
はい。
お皿の話の皆さん、明けまして、おはこんばんにちは。今月のテーマは、ゲームに登場したロボットということで、ゲーム帰国外より、妹型ロボット娘、かっこアンドロイド、コーン・ルイディを挙げさせていただきます。全年齢対象版も、小説版もあるゲームなので、全く問題ないと思います。サイバーパンクな、武教アクションのノベルゲームのヒロイン、兼、〇〇〇〇です。最近、ボイスがついて、リリカルなのはやでおなじみの、田村ゆかりさんが演じられており、主人公の妹とウリ二つのロボットですごく可愛いです。他にも主人公の妹とウリ二つのロボットが4人出てきてとても心温まる作品です。サイボーグ、武教、カンフー、これらの単語が気になる方にはぜひおすすめの作品です。あ、脚本は僕の大好きなウロブチゲンさんです。それでは、風紀委員長が9と4分の3番線から旅立ってしまったので遠慮なく行きました。あと姉妹番組もよろしくお願いします。それではふっはっはさらばだ宇宙海賊より。
はい、ありがとうございます。
大丈夫ですかね、ダディさん。
バッドダディさん、新年早々何を飛ばしてくれてるんですかみたいな感じですけれども、一応この、はい、帰国外っていう元々の PC ゲームは、18禁の作品にはなってるんですけれども、はい、ですね、はい。じゃあ、とりあえずこの、紹介していただいた妹型ロボット娘、コン・ルイリーちゃんを画像を送りますので、はい、まずは見ていただきましょう。
はい、まあ、可愛いですね。
ロボットって感じでももうないんですけども、はい、一応まあ、アンドロイド。はい。
ちょっと僕勝手に探したんですけど、非常にけしからんものが出てきたんで、あらららららってなりましたけど。
はい。今回ね、ちょっとまあ、もともとが18禁で、今出てるの、ちょっとリメイクされたのも、15歳以上、はい、R 指定以上のやつだったりもするんですけれども、
はい、
まあ、昔僕もちょっとゲーム屋さんで働いてた時にそういったコーナーもやったりしてて、そこにこのパッケージの絵ががっつり並んでたのを覚えてるのであんまり内容に関してはちょっと今回おしゃべりできないんですけれども、
はい、
まあまあまあ、この設定自体は本当に武教アクションって書いてくれてたんですけど、そのなんかカンフー的な感じのノリと、あとはサイバーな、サイバネティクス憲法みたいな感じの結構無茶な設定なんですけれども、外気候がどうとか内気候がどうとかっていうそういう派閥争い的なものも入ってきてて、かつまあちょっと、いろいろねあんまり言えないようなことも繰り広げられるっていうようなバッドダディさん大好きな感じの作品にはなっております。
大好きな感じっていうのはちょっと、はばかられるのかどうかはわかりませんけどもね、はいはいはい、ちょっとそこはあれなんですけど、
まあまあ、自らね、はい、18禁担当って言って、攻めてきてくださってるので、その辺は、ちょっとあえて乗っからせていただきますけれどもね。はい。まあ、単純にその話としても結構ね、好みが、好きな人は好きな感じの、楽しめる、アクションノベルっていう感じなのでね、見ていただける感じだと思います。
まあ、まあ、まあね、書いてる人がウロブジさんということで、はい、あ、好きな人、また好きな女の子またボコボコにすんだなって思うと、歪んでますなっていうのは、僕の感想ですけどね。
まあまあまあまあ、じゃあ、泉ちゃんに言っときますけれども、このバッドダディのおじちゃんは、割とこういう、元の作品が18禁とかっていうやつをぽいぽい放り込んでくるので、
大丈夫です。
バッサリ切っていただいても大丈夫ですと。
あ、私大丈夫です。
大丈夫ですね。大丈夫だそうです。はい。
はい。はい、だいぶね、前回の風紀委員長からしたら、ハードルは下がるようですね、今回ね。はい、今年は。はい。
はい。ということで、バッドダディさんから、帰国外より、コン・ルイリーちゃんを紹介していただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、続いて、ツイッターなんですけれども。
いきます。
はい。
寺子屋のシバゴンです。初めて投稿します。ゲームのロボットとなれば、スーパーロボット対戦シリーズのサイバスターやアルトアイゼンあたりが自分的には好みですね。パスゲーのブラスティなんかもかっこいいデザインですね。私としては30年くらい前になるパスゲーのブラスティにします。結構有名スタッフが関わっているソフトですよね。発売はスクウェアですよね。
はい、ということで。
ありがとうございます。は
い、
これね。
ブラスティ。
ダーさんはこれわかります？
わかりますっていうか、そういうのわかりますよ、だって。はい。だって最初の頃のパソコンゲームを発売していたスクエアがやってた頃ですかね、これね。
そうです。これ多分 PC88 とか98とかその辺の時代だと思うんですけれども。
ええ。はい、8898世代ですから ね、まだ国産のパソコンがね、5.5 インチのフロッピーディスク何枚かに分けてやってたやつですね、
はい、
これね。
はい。
はい。アドベンチャーみたいな感じでね、ブラスティっていうね、戦闘機兼のモビルスーツって言ったらおかしいな。当時はほら、85年ぐらいかな。
これが、そうです。一応発売日が1986年なんで、
はい。
うん。僕が6歳ぐらいの頃なんですけれども。
わかりますよ、そりゃ。
はいはいはい、はい、
うん。で、これね、僕にパソコンゲームなんかもう高値の花で触れるわけがないんで、
はい、
全然知らないですけど、小説版が出ましてですね、あの、朝日ソノラマから。はい、
うんうんうん。
はい。それは読んでましたね。うん、はい。
そうですね。これ、まあ、まあ、わかりやすく言うと、ウィザードリーとかの 3D ダンジョン RPG っていうのが、まあ、一つのジャンルとしてあるんですけれども、それの、まあ、宇宙を舞台にしたロボットが出てくる 3D ダンジョン RPG。まあ、宇宙を舞台にしたダンジョンっていうのもおかしな話なんですけれども、一応まあそういう設定で、まあ、宇宙なんだけど若干この壁とか通路みたいなものもあって、その中でやっていくようなゲームになってて、で、その当時の1986年ぐらいなんですけれども、まあ、今だってね、あのグラフィックとか、ムービーとかでかなり一躍有名になってきたスクエアさんなんで、その1986年なんですけれども、サンライズさん、ロボットものアニメとしては、必ず出てくるサンライズさんと組んで、当時としてはもう革新的なフルアニメーションの戦闘シーンを再現しようとして、テンポが悪くなってしまうみたいな、まあ、よくある話なんですけれども、当時の技術でも再現しようとしていたっていうところが割とこのスクエアさんっていうメーカーさんのらしさが出てる話ではあったりするんですけれども、はい。僕もね、まあ、言ったって僕も全然6歳の話なんで、実際にこのゲームはやったことないんですけれども、まあ、要はガンダム以降のこのロボットブームに乗っかっちゃったゲームみたいな感じで言うのが分かりやすいのかなとは思うんですけれども、は
い、割とね、当時のダーサン少年からすると、
はい、
これの期待は書きましたよ、やったことないんですけど、こんなのなのかなっていう想像力が、ね、
ね、
やっぱその展開してる手足で、はい、すっげえロングライフル、
はい、
背中のレクテルレーダー、
はい、
これがかっこよかったですね。後ろから伸びてるこのレクテルレーダーっていうか、ね、レクテルレーダーと、ランチャーがね、すんごいかっこよかったですよ。
割とも
うそのぐらいです。そのぐらいです。
割と白ベースの変形、可変型の機体だったと思うんですけれども。
はい、トリコロールのね、
ね
カラーリングでね。
はい、
やっぱり白いモビルスーツ、影響力すごいですよね。
はい。まあね、ちょっとね、泉ちゃんにはかなり古い話なんで、もう話は口を挟むこともできないみたいな話になっちゃって申し訳ないんですけれども。クルーズチェイサーブラスティっていうのが、まあ一応当時出てたソフトの名前で、それの出てくるブラスティっていう、まあロボットの話ということでね、紹介していただいたんですけど、まあ紹介してくださってるってことなんで、シバゴンさんも、これはプレイしたことある作品なのかななんてちょっと思いながら、はい、ちょっと、
想像で補います、ね。
うん、読ませていただきましたけれども。
想像で補いますって言われるのはすごく、
すごい、
ありがたい話
です。ありがたい話です。
はい。
はい。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。で、続いてなんですけれども、まあ、これちょっと、かぶりと言いますかね、2名が同じ作品についてちょっと投稿いただいたんで、それをちょっとまとめて読んでもらおうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。
はい。
お願いします。
みたらし団子虫さんからです。
はい。
やはりロボット VS ロボットのロマン全開のリモートコントロールダンディより、ジェットロボ、防弾、とりあえず爆発必死のシャトルパンチを当てたい、ゲームコントロールしやすいポジションを探そう。誰です？オベコちゃんのマンションを2回も潰した人。潰した建造物は弁償ですよ。
はい、続いて。
はい。レントさんからです。おさらぼメンバーの皆様、明けましておめでとうございます。早速お題ですが、リモートコントロールダンディよりダンディをお願いします。某25号のように、ロボットとそれを操縦する少年を操作しながら、どれだけ被害を出さずに敵機を倒すかというユニークなゲームでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、リモートコントロールダンディですけれども、これかなり僕が大好きな、作品のものになるんですけれども、ダーさんはこれ知ってます？
僕はやったことはないですけど、
はい、
画面は知ってます。
はい、一応じゃあ画像だけポチッと送っちゃいますけれども、 はい、これが今画像を送ってるロボットがボーダンっていうロボットになります。一応このリモートコントロールダンディっていう中の一応主役に位置するロボットなんですけれども、青色の結構まあ肩が、ジェットロボっていうぐらいなんで肩にねジェットエンジンが2つついてるずんぐりむっくりしたロボットなんですけれども、になります。で多分ねちょっとレント君のメッセージで、ダンディって言ってたんですけど、多分ねこのボーダンのことだと思うんですけれども、一応このリモートコントロールダンディっていうのは、そうですね、泉ちゃんは鉄人28号って分かります？
あ、分からないです。
分からないですね。はい、鉄人28号っていうのは男の子の少年がリモコンで動くロボット、まあラジコンみたいなもんなんですけれども、リモコンを操作して、はい、その鉄人28号っていう巨大ロボットを操作するっていうアニメとか漫画だったんですけれども、まあそれと同じような感じで、これも主人公の男の子がこのロボット、このボーダンっていうのはね、遺跡から発掘されて、それに今ジェットエンジンを搭載して動かしてるんですけれども、それをリモコンで操作して、それのリモコンが一応このゲームの、プレイステーションで出てたんですけど、プレイステーションのコントローラーをリモコンに見立てて、ゲームを遊ぶ人はロボットを操作するっていうようなゲームでした。うん、なので、めちゃくちゃ操作をあえてしづらくなってるんですね。だから一歩歩くのにも、このコントローラーこっち動かしてドーンって一歩歩いて、反対の足を出してドーンとかっていうので、めちゃめちゃ操作しづらいんですけど、それのロボットを操作するのを楽しむゲームになってます。はい。で、メッセージの中に、ビルを潰したとか、周りの建物を壊したとかっていう話がちょこっと出てたと思うんですけれども、
はい、
一応、設定として街の中で、街を守るために戦うんですけれども、このゲームの面白いところは、建物にも当たり判定があって、要は間違って手を振り下ろして、はい、たまたまそこに誰かの住んでる建物があると、それを破壊してしまって、で、最終的に、ゲームが、ミッションが終わった後に、それの、弁償の金額が、計上されて、これを支払えっていう風なのが請求として来るっていう、かなり当時としてもね、面白い設定のゲームだったんで、で、それによって、仲間のキャラクターが住んでるビルを壊しちゃったりすると、話がまた悲惨な話になってったりとかっていうね、隠しちょっとストーリー的なものもあったりするっていうのも面白さもありましたし、はい、この辺は、かなり、面白い、僕も大好きなゲームでした。はい。
現実的ですね。
かなり現実的です。はい。で、
なんか このタイプって続編いうか、名前が変わって、なんかシステムだけ同じみたいなのが、
いっぱいあります。
何本かポロポロ出ましたね。
はい、で、一応ね、それ補足入れると、一応このがね、メーカーさん販売はヒューマンっていう会社がね、出してるんですけれども、それを作ってるのがサンドロットさんっていうメーカーさんで、まあサンドロットさんっていうのを聞いて分かる人はすごい分かるんですけども、今で言うと、地球防衛軍シリーズっていうゲームを手掛けてるメーカーさんになってるんですけれども、まあ、このリモートコントロールダンディっていうの後に、ギガンティックドライブっていうプレイステーション2の、まあ、似たようなゲームを作り、でその後に念願の鉄人28号のゲームも実はこのサンドロットさんは作っていて、それをね、だんだんやっていくとかなり技術が進歩しているのがわかるというような感じになってます。はい。ちなみにそのリモートコントロールダンディ SF っていうコナミさんから出てる似たようなやつがあるんですけど、それは全然開発に当たってなくて、パッケージに騙されて買った人が結構何人かいたとかいなかったとかは聞いたことはあるんですけれども、はい。まあ、はい、そういう感じで、割とまあ地球防衛軍なんかもそうなんですけど、その街の中で結構リアルな感じで遊ぶっていうようなゲームが得意なメーカーさんなんで、今でも多分やると面白いゲームなんじゃないかなということで、今回ちょっとメッセージ送っていただいて一番僕がテンション上がった、タイトルでもあります。はい。 レント君と、みたらし団子飯さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、ということで、まとめに入りますけど、
はい、
今日多分一番楽しかったのは、もうコロさんだけですよね。
そうです、僕だけです、ね。非常に申し訳ないですけれども、僕が一番楽しかったです。
う
ん、
番組私物化っていう、ね。
すいません。
ということで、泉ちゃんが、まあ、このコーナーのまとめをするんですけども、はい。はい、どうでした？読んでみて。
結構難しい言葉とかいろいろ出てきますね。
うん、覚えなくて大丈夫です。
はい。
一切覚える必要ないですね、これね。
はい。
はい、
大丈夫です。で、
うん、大丈夫ですよ。わからない方はね、わからないって言うとね、勝手にね、次の回、感想なりでね、おじさんたちがね、フォローしてくるから大丈夫ですよ。
はい。わかる言葉が、うろぶちげんさんしかなかったです。
ああ、わかるならいいじゃないですか。
そうそうそう。あれが読めたのは、ある意味、またちょっとね、先代とは違う切り口ができるんじゃないかなって、ちょっと可能性を僕は見たと、あのメッセージを読めて。
もう先代はいいんですって。はい、先代は先代ですから。
先代は先代で。はい、
もう今、大事にしないといけないのは今代ですから
。今代ですね。はい。わかりました。
ね、今回番組私物化したコロさんどうでした？
ね。個人的にはもっともっと本当に話したい作品とかね、もっとメッセージ来て欲しかったっていう気持ちはすごくあるんですけれどもね。はい。それを言い出すともう本当に、自分の番組でやれよっていう話になっちゃうので、もう、あえて今日はこの辺で、僕は、お口チャックしたいと思います。
ねえ。でもなんか今回あれですね、もうちょっとガンダムブレイカーとか来るかなと思ったんですけどね、僕は。
そうですね。意外と、本当にゲームオリジナルっていう感じで、来ちゃったんで、わあ、なんか意外な、もっと、半剣物に近いものも、半剣物のゲームにしか出てないやつとかって来るかなと思ったんですけど。
うん、そうそうね、スーパーロボット対戦が一件で、ダンボール戦機も、あとはもう、
来ませんでしたね。
寂しいですね。
うん。
はい。
はい。
サイボーグクロちゃんとか来ないね、最近。
ね、さりげなくツイッターでね、ちょっとネタを少し散りばめて募集したりもしてましたけども、その辺はあえて拾われず。
はい、寂しい限り
です、ね。寂しい限りです。
はい。
以上、空想ロボット研究所でした。
はい、エンディングのコーナーでーす。
はい、お疲れ様でーす。
お疲れ様でした。はい、ということでね。
はい。
はい。で、まあ、今年からまたね、新しいメンバーを加え、やることはいつもと変わらないっていう、おさらぼ話でございますけども。はい。とりあえず、年、走っていただきますけども、泉ちゃんどうですか？いけそうですか？
なんとかいけそうです。いけそうですか？
大丈夫でしょう。まあ、楽しくなってくるのはこれからリアクションが返ってきて、リスナーさんからのメッセージとかをもらうと、やっぱり、嬉しくなるっていうのは、ポッドキャストの一番大事なところでもあるとは思うんで、
はい、
まあ、一番最初はね、何もわかんない状態で、リスナーさんの名前も全然わかんない状態で、なると思うんですけど、これから多分ね、リスナーさんも、この人はこんな感じで来るんだとかっていうのが、徐々に分かってくると、よりこう、自然な感じでね、コメントができたりとか、するんじゃないかなと思うので、大丈夫だと思います。はい。
はい。はい。ね、コロさん、どうでした？
はい。まあ、僕、ちょっとね、いろいろ、新しいメンバーさんとのね、初の収録っていうのもあって、正直ちょっと、どういうバランスでいけばいいのかっていうのはちょっとね考えながらのところもありましたけれども、まあお題はねいつも通り話したいこと話させてもらったんで、まあとりあえずは今日も楽しかったかななんて、はい、感想になっちゃいますけれども、
はい、はい、うん、お疲れさんです今回はね。いやいや僕も本調子じゃないんで ね
病み上がりなんで
病み上がりどころかまだ続いてるんです
、ね、続いてますよね。
はい、そんな感じでございますけども、はい。はい、ね、ちょっとまあ、ポロポロと、少しお話しさせていただこうかなと思うんですけど、宣伝をさせていただこうかなと思うんですけども、
はい。
はい、おっさんがガンダムの話をする番組、おガンバナのサクコロニーというね、ガンダム特化した番組を始めましてですね、
はい。
はい、去年末トライアル1本出したんですけども、
はい。
はい、そちらはですね、もうガンダムにまつわる話をしようじゃないかっていうのを、バッドダディさんっていうね、方と一緒に組んでやらせてもらっております。で、その番組の特徴なんですけども、ちょっとマニアックな路線でとにかく行こうっていうことで、
はい、
まあ、1話のみに特化した話をしたりだとか、それからヒロインをちょっと考察見してみたりだとか、まあ、そんな感じですかね。
うん、
はい、それが始まりました。
うん、
で、ね、ハッシュタグは、シャープ、ポがひらな、ガンはカタカナ、バナはひらがな、流しておりますけども、その番組はですね、リスナーさんが作ったガンプラを、そのハッシュタグつけて流していただけると、我々が褒めちぎるっていうコーナーがあるんですよ。
はい。
まだ本編始まってないのに、かなりのガンプラ来てますから。はい、ありがたい話です。
はい、
はい。そういうのもね、今年やっていきますし、よろしくお願いしますということですかね。
はい。
はい。
ね、一応まあ、うちの姉妹番組っていう風に捉えて、これはいいんですかね、おがんばなは。
ですね。
うんうんうん。わ、はい、かりました。じゃあね、姉妹番組ともともちょっとね、切磋琢磨していけるように、はい、おがんばなの方も応援しております。はい、
はい、そういうことですね。
はい
はい、はい、ということでね、はい、じゃあ泉さん、次回のお題の発表よろしくお願いします。
はい、次回のお題は天と魔法とファンタジー系ロボット特集。人の想像力の数だけ無限に存在する幻想の異世界、そしてそこに存在する神秘的な力で動くロボットたち。そんな数多のファンタジー系ロボットの中から、魔女好きな私を虜にするおすすめのロボットを教えてください。お一人様1作品1機体の投稿でお願いします。メッセージはブログコメント欄、公式 Twitter、Gmail で受け付けています。Gmail は、おさろぼまなし、osarobobanasi@gmail.com です。Twitter は、ハッシュタグおさろぼまなしでをつけてツイートしてください。締め切りは2月14日水曜日です。皆様からの投稿お待ちしています。
はい、ということでね、今回は泉ちゃんが魔女好きということもありまして、まあ、魔女といえばファンタジーだろうということで、まあ、ある意味泉ちゃん歓迎会ということもありまして、馴染み深い剣と魔法とファンタジー系のロボットを特集しようかなということで、ちょっと今回ねテーマ選ばさせていただいたんですけれども、
馴染み深いかどうかは分からんけどな。
まあまあまあまあ、近い位置にはあるかな、か若干近いかなっていうところで選んだんですけど。まあ、
それなら分からんでもない。
はいはいはいはい。まあね、この辺ね、割とこう、ファンタジーなんで、まあ、異世界ものっていう言い換えてもいいですし、あとはまあ、モンスターみたいなのが出たりとか、まあ、魔法を使ったりとかっていう感じ。あとはまあちょっと中性チックなクラシカルな感じとかっていうのが割とキーワードになってくるのかなとは思うんですけれども。
はい。
まあまあまあ、意外とね、これね、実は今回のゲーム系ロボット特集からも繋がってくる可能性もあるんですけども。
そうなんですか。
ね、割とこのロボットで西洋もののゲームのやつとかって実はいたりとかもするので、あとはファンタジー世界にいるロボットなんかもいたりするじゃないですか。そういうのもまあね、そういうのもある意味ファンタジー系ロボットの中のくくりで言えれば入ってきたりもするので、まあパッと見浮かばなければそっち方面から攻めるっていうのも一つありかなと思ったりもしてるんですけれども、この辺は好きな方は多分パッと浮かんでくるものが多いとは思うので、まあ、召喚されてきたりとかね、
はい、基本、基本リスナーさんが思い浮かんだその期待です。
そうですね、はい、どっかに飛ばされてわーって落ちてって、なんとか戦士とかって呼ばれちゃったりするような作品とかね、あればどんどん送っていただければ喜びますんで、
はい、そんなんばっかり来ても困るから。はい、今知ってます、異世界に転生したらちゃんと自分でロボット作って、ロボット飛ばして、で、ちゃんと巨大要塞を落とす、お作法っていうまで自分で言って、ちゃんと騎士団 のトップに登り詰めるような美少年のアニメがあるんですよ、今。
ありますね。
ね。この間見たやつ。
そうですね、この間見たやつですね、あなたが。はい。
はい。
すごいじゃないですか。ね、はい。うん
ね、最近もう転生すると結構大変ですからね。
大変ですからね。ねもうなんかチート持ってたりね。ね、
一からなんかいろんなことやっていかないといけなかったりするんで。
そうそうそう。で楽しくやるから余計におかしなことになったりするんですけどね。
ねまあそういったね、ジャンルのところからも探していただいてメッセージ送っていただいてもいいかなと思いますので。はい。
はい、
ぜひぜひ投稿お待ちしております。
はい。
はい。
じゃあね、はい、最後に泉ちゃん、皆さんに、はい、何かありましたら、お願いします。
これから、どうぞよろしくお願いします。
はい。
さよなら。
泉ちゃん、よろしくお願いします。バイバーイ。